笠岡歴史再発見。郷土が生んだ偉大な歌人、国語学者、関不応。古城山公園へ向かう自動車道の上り口そばに、ひっそりと立つ墓があります。関不応の墓、市指定史跡です。関不応は、天明6年、1786年に備中国織田郡吉浜村、今の笠岡市吉浜に生まれました。33歳で笠岡村石橋町、今の笠岡市笠岡に転居して漢方医を営むようになり、その傍らで歌人国語学者として活躍しました。歌人としては、朝づく日、初日陰、楓屋の歌など、数多くの歌集を出したことはもとより、特筆すべきは、梅に関する歌を1000首も集めて、梅花1000首収録を編纂したことです。梅の和歌は、北は陸奥の国、今の東北地方から、南は薩摩の国、今の鹿児島県まで、全国27カ国の名だたる歌人、延べ491人が読んだものです。1000首もの和歌を、しかもこれだけ多くの歌人から集めることは、並大抵のことではなく、日本文学史上において、稀有な出来事と言えるでしょう。不応は完成した、梅花選手収録を吉浜の菅原神社に奉納しました。収録は現在でも神宝として大切にされ、市の重要文化財にも指定されています。国語学の研究では、用事例という著書の中で、日本語の音の、んと、むとの区別を明らかにしました。地味な研究ですが、当時の日本語音韻学研究では最先端の業績で、同時代の著名な国語学者から高く評価されました。関不応は、京都で医者の修行をした時期を除き、生涯を笠岡で活動しました。まさに、郷土で活躍した先人です。ところで、弟の関東東院は、福山藩主で幕府の老中を務めた安倍政広に仕え、江戸で政治家として活躍しました。嘉永6年、1853年にアメリカからペリーの率いる黒船が来航したという報に接して、不応はアメリカや西洋人に対して、攻撃的な和歌を読んでいます。一方で、弟の東院は、政広の命令で、日米和親条約の締結に尽力したと言われています。攘夷が当時の世論だったことを思えば、不応は世相を反映した意見を表明し、東院は政治家として、対極的な観点から、動いていたと言えるでしょう。兄弟でも置かれた立場で大きく異なる見解を持ったことが興味深いものです。問い合わせ、生涯学習課、電話692155。 AI が導く水道の未来。私たちが生活する上で欠かせない水。今月はその水を運ぶ水道管を守るために、本市が導入しました画期的な先進技術についてお知らせします。笠岡市の水道の現状と課題。笠岡市の水道は、昭和29年に給水を開始して以来、約70年にわたり、地理的、財政的条件を克服しながら、島嶼部を含む市内全域に水道施設を整備してきました。 現在、普及率は 99% に達し、市民の皆さんの毎日の生活に欠かすことのできない大切なインフラとなっています。水道管の総延長は、笠岡から富士山までに相当する約 500km もあり、日々途切れることなく市内全域に1日1万4000トンもの水を送り続けています。地中に埋められている水道管は、今から100年以上前の1918年、大正7年に耐用年数が40年と定められました。当時の水道管は、木製や土管、初期の鋳鉄管などが使われており、1970年代から本格的な水道事業を進めてきた笠岡市では、古い水道管の敷設実績がほとんどないことから、平成29年に現実的な耐用年数を 1.5 倍の60年と設定し、水道管の更新工事を行ってきました。工事を実施していく上で、実際には想定より健全性の高い管路が多く、ここで考えられたのが、環境によって管路の寿命のばらつきが大きいということでした。しかしながら、地中に埋まっていて、人が目で確認できない水道管のうち、どれが壊れそうで、どれがまだ使えそうか判断するのは、技術的にもコスト的にもハードルが高く、寿命を迎えそうな水道管だけを優先して交換することは非常に困難という課題が出てきました。AI、人工知能を用いた水道管路劣化予測診断。日本の水道管は総延長にして地球17周分、うち4周分は法定耐用年数の40年を過ぎ、毎年2万件以上の漏水・破損事故が起きており、管路の更新は老朽化に追いついていない現状があります。この課題に対応するため、本市では策定から5年が経過し、見直し時期を迎えている管路更新計画の再策定に合わせて、AI を活用したソフトウェアによるシミュレーションによって、土で埋まって状態のわからない水道管を見える化する水道管路劣化予測診断システムの本格運用を、中国・四国地方で初めて開始しました。日本中の7万6000キロメートルを超える水道管に関するデータ、素材、口径、使用年数、過去の漏水履歴などと、170種類以上の環境に関わるデータ、土壌、気候、人口、交通量などを AI に学習させると、水道管がどのくらいの確率で壊れ、漏水を起こすかが高精度に予測でき、交換すべき水道管と、まだ使い続けることができる水道管を判別できます。この手法を用いて、笠岡市の水道全管路に対して診断を行った結果、本市ではリスクの高い管路は少なく、全体的に健全性の高い管路が多いとの診断結果となりました。また、その結果から、本市の管路の劣化は、管路の年齢、種類に加え、土壌成分の関係性が高いことが分かりました。さらに検証のため、1971年、昭和46年、市内で最初期に埋設した笠岡番町地区などに水を送っている直径600ミリメートルの水道管を、 実際に地面を掘って状況を確認したところ、法定耐用年数の40年を大きく超えているにもかかわらず、健全な状態を維持しており、AI 手法の劣化度診断に沿った状態でした。ちなみに、その水道管が腐食によって穴が開くまでの期間は、計算上270年後でした。実は、笠岡市の優秀率、西南水道企業団から水を買って皆さんに届けている水量と料金として収入のあった水量との比率は、全国平均が84%に対し、笠岡市は現在95%を維持しており、漏水は5%しか発生していません。今回の AI 診断および試掘による物理診断によって、現在の本市の管路の更新が効果的に行われていることが確認できました。今後に向けて、AI 手法による診断によって、劣化度の評価を多面的に捉えることで、優先して更新すべき管路や漏水調査を行うべき管路の絞り込みがより効果的となり、効率的な管路の更新が可能となります。そして、中長期の事業計画に反映させることで、更新する時期の適正化と経費の圧縮を図ることが可能となります。具体的には、本市では令和50年度までの管路の更新に420億円の投資を想定していましたが、この手法を用いることで大幅な経費の圧縮が可能になります。笠岡市の水道料金は、岡山県下では真庭市に次いで2番目に高い状況ですが、こうしたデジタル技術の積極的な導入を図り、老朽管を耐震性が高く、非常に耐久性のある新しいタイプの鋳鉄管などへの転換を進めることで、削減できるコストを市民の皆さんにしっかりと還元してまいります。そして、引き続き安全で良質な水の安定供給に努めるとともに、市民の皆さんの意見を広くお聞きし、将来需要を見越した計画をしっかりと立て、持続可能で安定した水道事業の経営を図ってまいります。